恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さて、赤ちゃんが誕生しますと、ああ無事に誕生した、めでたしめでたしで終わることはありません。その瞬間から今度は成長への戦いが始まっていくわけです。私の娘が産みました三つ子の孫たちの名前が州法に紹介されていないというご指摘がございました。そんなこと言われてもと思うんですが州法に書くべきことではないと思って書かないでおいたんですが、ご要望ですのでお知らせいたします。どんな字を書くかはどうぞ後で、彩香、美咲、優里、はい、美人三姉妹でございます。三人とも1000グラム前後で生まれましたので、8月までは病院の保育器の中で育てられています。しかしその成長ぶりはグランパグランマにとってじいちゃんばあちゃんではありません。とても気が気ではないわけです。家内は赤ちゃん用品を揃えて届けるのに情熱を傾けています。私はその成長ぶりを記録するビデオカメラのカタログを一生懸命調べております。娘から電話があると、聞くことは赤ちゃんのことだけ。体重は増えた？お乳はよく飲んでる？順調に育ってるか？とてもとても気が気ではないわけです。天の父なる神様、私たちに望まれることは、まず私たちが救い主イエス・キリストを信じることによって新しく誕生するということです。神の子供として私たちが新生の恵みに預かることです。新しく生まれる、新生するということです。生まれながらに私たちは罪人です。神から遠く離れ、神なく望みなき存在でした。永遠に滅びに向かってまっしぐらに進んでいるものでした。しかしそんなどうしようもない私たちに注がれている神の愛を知らされ、神の御子イエス・キリストがこんな私の罪を背負って十字架に死んでくださり、三日目よみがえってくださったということを知り、信じることによって、私たちは誰でも永遠の命をいただき、神の命をいただいて新しい誕生を経験するのです。それが救われるということです。この経験をすることが全てに勝ってまず必要なことです。なぜなら生まれなければ成長は望めないからです。どうして私はいつまでも成長しないんでしょう。まず聞くべきは、新しく誕生していますか。先日キングスガーデン金沢の、古い、コピー機を、使おうとしましたけど、どうも具合が良くないのです。そうしましたら横で見ていたサムが、電源が入ってないよ教えてくれました。そうです、電源が入っていないと何も始まらないわけです。まずは私たちが神様とつながることによって、神様の命をいただいて、新しい神の子供としての誕生がなければ、その後の何も始まらないのです。しかし、ああ救われた、神の子供とされた、永遠の命をいただいた、天国に国籍を持つ者になった、死んでも天国に行ける、これでもう万事 OK、 永遠の保険に入ったようなもんだ、よかったよかったで終わらないのです。 赤ちゃんが誕生すると、それから成長が始まるように、神の子供として生まれた瞬間から成長することを神様は望まれ、成長に必要な様々な手を神様は打ってくださるお方です。ヘブル書の今日の箇所、このところで、この記者は私たちに少々耳に痛いメッセージを語ります。5章の12、13。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく、乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。年数ばかり重ねて、少しも成長しない。私は18歳でクリスチャンになりまして、そして間もなく一冊の本との出会いがありました。ブレイナードの日記という本、よく紹介をしていると思うんですが、アメリカのインディアン連合のために生涯をかけて、29歳でまさに血を吐きながら天国に召された壮絶な伝道者。そしてこのブレイナードは大きな影響を全世界に与えた人物。私はこの日記を読んで、もう感動のあまり、その表表紙の裏にこう書きました。主よ、私の人生もまたブレイナードのように、短くても燃え上がって生きるものにさせてください。私も30までは生きないと思う。今でもそれが残っているんですが、30の2倍をはるかに超えてしまう、まさにあっという間の半世紀近くを過ごしてしまいました。バレエを重ねるという表現がありますが、本当にそんな歩みをしてきたなと思わされる。しかし50年も経つのに、50年近くも経つのに、この程度かと情けなくなってしまいます。クリスチャンは一生涯かけて成長し続けるものです。その最終ゴールはイエス・キリストに似たものになることです。恵みから恵みへ、信仰から信仰へ、昨日よりは今日、今日よりは明日、私たちは日ごとに新しくされながら変えられ続けていくはずの存在です。私はもう十分に成長した。もうこの程度でいいと成長をストップしてしまうと、その瞬間からその信仰は腐り始め、死に向かっていくのです。最後の息を引き取るまで、天国に移されるその瞬間まで、あのカレブのように成長し続ける。それが私たちのあるべき生き方なのです。その成長というのは、イエス・キリストを信じると、救われると、その瞬間からその後は自動的に放っておいても自然に進んでいくというものではないということをしっかり覚えていましょう。赤ちゃんが生まれると、あとは腐らないように冷蔵庫に入れますか？とんでもありません。私たちクリスチャンも誕生したら自然に自動的に成長するわけではないのです。ペテロ第一の手紙2章1節2節。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。成長のために私たちが決断をして捨てるべきものがありますよっていうのです。成長したいと思ったら捨てなさい。何を？悪意を捨てなさい。ごまかしを捨てなさい。偽善を捨てなさい。妬みを捨てなさい。悪行を捨てなさい。捨てるだけではなくして、 私たちが積極的にしたい求めるものがあります。それは、御言葉の父、神様の御言葉をしたい求めるものになりなさい。また、ペテロ第二の手紙、一章五節から八節にはこうあります。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で、役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。成長させてくださるのは神様です。しかし、同時に私たちが成長のためになすべきことがあるというのです。そしてペテロは、あらゆる努力をしてとあります。成長のために努力をしなさいっていうのです。クリスチャンって努力いらないんじゃないの？いえ、救われるために努力はいりません。ただ信じるだけで救われます。しかし信じ救われた私たちは、神の力により頼みながら努力するのです。私たちの誰もが、あなたは成長していますか？クリスチャンとして成長していますかと問われて、はい、順調に成長してますと答えられる人はいないでしょう。かのちゃん、ルーロス号に乗って成長しました？はい、私こんなに成長しましたって言ったら、まだまだ。自分で胸を張って、こんなにというようなことでは成長していると言えないわけです。だち、成長の中に大切な成長は、謙遜を身につけるということですから、いいえ、まだまだです。祈ってくださいという答えを必要なのです。特にここで言う成長とは、霊的な成長、信仰の成長、人格的な品性の成長ですから、体重計に乗って測るような、身長計で測るようには測れないわけです。自分でそれを簡単に自覚できるものではないでしょう。しかし、今日の箇所を見ると、自分自身が霊的な成長の点で、本当に成長しているか、それとも、とどまっているか、滞っているか、成長が、信仰的な成長がストップしていないかと、測るための目印が示されています。三つです。第一番目、十一節。この方について、私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため、解き明かすことが困難です。信仰が、その成長を止めているなら、その印は耳が鈍くなっているということで測られるというのです。聖書が教える信仰において、この耳っていうのは非常に大切な働きをしてくれます。イエス様も、聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃいました。せっかく聞く耳を与えられながら、その耳が鈍くなってはいないかと問われているのです。ローマ 10-17、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。キリストについての聞くことの耳、この耳が鈍くなり閉じられてしまうと、その信仰も命を失い、形だけのものとなり、信仰は少しも働かなくなり、私たちが動くのはただ常識的に、この世の知恵で、ただ自分の経験だけで動くものになってしまうのです。現代はあまりにも多くの情報にさらされているために、逆に聞く力を失い、聞こうとする意欲を失い、聞き分ける力をなくしてしまっていると言われます。私たちはぜひとも、成長のために、あのサムエルのように、主よ、お話しください。しもべは聞いています。そのように、心を集中して、神の言葉に聞く、 新鮮な思いでいつも主の前に出るものとされたいものです。第二番目に、あなたの私の信仰がその成長を止めていませんか。それが図られることは何かというと、十二節、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。第二番目の成長が止まっているかどうかを測る測りは、理解力を失っていませんかということです。いつまで経っても硬い食物を受け付けず、乳か、せいぜい離乳食ばかりだとしたら、これは大変です。信仰においても、ミルクから離乳食、離乳食から少しずつ硬いものへと移っていくことが求められるのです。電車なんかに乗りますと、立派な大人が、カバンを開いて、お、何か読むのかなと注目していると、なんとカバンの中から出てきたのは、少年ジャンプ。ひたすら大の大人が漫画本を読みふけている姿を見て、びっくりさせられることがあります。よく、恥ずかしげもなくって言ったらおかしいですけど、大の大人が人々の前で、漫画本を一生懸命読んでいるその姿は、当たり前の光景かもしれませんけども、日本ではそれは異様な光景です。もちろん漫画がいけないというわけではありません。しかし硬いものが受け付けられない、受け付けない、読めない、読まない、硬いものがダメということは、これは幼子の印なのです。礼拝でもそうです。大衆が説教者に望むのは、できるだけ優しい話を、できるだけ令和とか体験談なんかをふんだんに織り込んで、そして楽しく聞けるようなメッセージをお願いします。難しい話、硬い話、あくびが出るようなお話はお断り。ぜひぜひそのような風潮に流されないように気をつけましょう。もちろん皆さんが眠りこけないようにお話の中に時折そういったものを織り交ぜながら努力はするんですけれども、そういったものの時だけ起きて、また寝始めて、また起きて、それでは困るのです。幼子です。今回取り上げているヘブル人への手紙、これは確かに難しくて硬い、まさに典型的な硬い手紙です、内容です。それを取り上げようというのには抵抗を感じることもあります。しかしあえて皆さんに硬い食物に挑戦していただき、それをあなた自身が噛み砕き、そして消化し、硬いものを楽しめるようになっていただきたい。その素晴らしさを味わっていただきたい。幼子ではなくて大人のクリスチャンになっていただきたいからです。第3番目の計りは何かというと、14節、しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。良いものと悪いものとを見分ける感覚がありますか？物事を見分ける感覚。子供は幼い時は何が良いことで何が悪いことか、何が危ないことで何が安全か、見分ける判断力に欠けていますので、様々な失敗や痛い経験を繰り返しながらそれを身につけていくわけです。私たちも新しい誕生を経験することによって、新しい判断力、霊的な感覚を身につけていく必要があります。それは何かといえば、神様の御心、神様が喜ばれることは何かという 見分け方です。判断力です。これは神様の御心に沿っているかどうかを見極めていく判断力を身につけるということです。ローマ人の手紙の12章の2節。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。先週の第三礼拝の時でした。ドラム、ギター、ベース、ピアノの伴奏に合わせてみんなで賛美をしている時でした。スティーブン先生のお嬢さんのエマさんがそのベンチの上に立ち上がって最高の嬉しそうな顔をしながら一生懸命手を叩きながらそれも体をゆすぎながら上手に私はできないんですけど、まあ、とても美しく素敵に賛美をしている姿を見て、いいなぁとですね、見惚れてしまいました。ですね。皆さん第三礼拝いいですよ。踊りたくなるぐらい。ですね。私たちは、その歩みの中で、この世に調子を合わせながら、この世の人々と同じように生きていないか、それとももう一つ別のリズム、別のメロディー、別のものに調子を合わせているか。さあ、主の御心という別のリズムを聞いているかということです。私たちはこの世に生き、この世の人々と同じものを食べ、同じ空気を吸い、同じ職場に働き、同じ学校で学び、同じ時間の中を歩みながら、全く別の価値観、優先順位、別の目的に生きるのです。この世の人々とは異なる善悪の基準、判断に生きるのです。この世の人々が当然とすることが、私たちは当然ではない。この世の人々が楽しいということが、私たちにとってはそれは楽しめないこと。神様の御心は何であるかを聞きながら生きていく。そうした判断力、霊的感覚を身につけている大人を目指そうというのです。いつでも本物のお札に触れている銀行のベテラン職員はいつも本物に触れていますので、その中に一瞬違う感覚のお札が混じっていると、その瞬間にわかると言われます。一生懸命偽札についての講義を受け、偽札の特徴を学ばなくても、毎日毎日本物に触れていますので、その瞬間に、あ、違うと気づくのです。私たちも、正しい判断力を身につけるためには、いつも本物に触れているということが必要なわけです。本物。何よりも私たちは毎日神様の言葉、聖書に触れているということが大切なのです。聖書に聞くことです。また、そうした判断力や霊的な感覚を身につけることができるようにと、すなわちそのような点で成長するようにと、神様が取られた方法は実にユニークです。それは、神様はしばしば私たちを様々な苦しい体験、苦しい経験を通らせることによって、私たちに物事の判断力を苦しみの中で与えようとされるお方のようです。先週見たところ、5章の8節のところでこうありました。キリストは御子であられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学び、なんと、イエス・キリストは神の御子であられるのに、多くの苦しみによって従順を学ばれたとありました。神の子供とされた私たちも、様々な苦しみを通らされるのです。クリスチャンになったら苦しみがないのかと思った。クリスチャンになったら全ての苦しみから遠ざかるのかと思った家。天の父なる神様は、 その愛する子供たちに様々な苦しみを通らさせるのです。詩編119編の71節。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。星野富弘さんが愛しておられる御言葉だと言われています。苦しみに遭うことによって私たちは神様の掟、神様の心を実は学ぶというのです。もしも今あなたが苦しみを通らされるとしたら、されているとしたら、それはあなたが神の子供として愛されている証拠、そしてその中でしか学べないこと、素晴らしい神様の学校で今訓練を受けながら、その中でこそ御言葉を学び、御心を学び、神に従う従順ということを学ばされているということをぜひ知りましょう。その中で、不思議ですけど、人は苦しみの中で、霊的な感覚を身につけていく。聖書はそう教えるのです。ヘブル書の記者は、その読者に、そして私たちに呼びかけます。6章1節。ですから私たちは、キリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか？成熟を目指して進もうではないか？初歩の教えを、キリストについての初歩の教えを後にしてとあります。いつまで経っても、キリストについての初歩でとどまって、同じところを、基礎的なところをぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回りながら、それでクリスチャン生涯を終えてしまうような悲しいことにならないように、初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうと呼びかけるのです。そしてここで、そうした初歩の教えとは何であるかを挙げています。6つのことが挙げられています。第一、死んだ行いからの改心。悔い改めということでしょう。第二に、神に対する信仰。第三に、清めの洗いについての教え。私たちの立場からすれば、洗礼ということでしょうか。第4番目、手を置く儀式。今度の日曜日、滝野先生の安息礼式が行われますが、また、先週も病気の方のところに行って、オリーブ油を塗って、頭に置いて、手を置いてお祈りをさせていただきましたが、手を頭の上に置いて祈る、そのようなですね、ことが聖書に教えられているのです。第5番目、死者の復活。第6番目、常しえの裁き。こうした項目が、初代教会、初めの生まれたばかりの教会の中での基礎的なテーマだったようです。どんな世界でも、基礎っていうことはとても大切です。基礎ができていないと、決してその世界で成長を遂げ、花開くことはできません。スポーツにおいても、芸術においても、様々な習い事においても、基礎をしっかりとするということはとても大切です。先週は20歳の盲目のピアニスト辻井信之さんが優秀あるピアノコンクールで優勝して大きな感動を私たちに与えてくれました。その素晴らしい演奏ぶりが毎日のようにテレビで流されました。1歳半の時にお母さんが口ずさんでいるジングルベルの歌を聴いて、一歳半ですよ。なんと、信之君は、おもちゃのピアノで、ジングルベルの曲を奏で始めたというのです。すごいですね。遅くありません。皆さんの小さな子供がいらっしゃったら、今からでも、よし、うちの三つ子ちゃんにも、とですね、思ったりするんですが、素質が違うのかもしれません。しかし、驚くべき天才ぶりです。しかし、その素晴らしい演奏の背後で、血の滲むような練習、努力の積み重ねがあったのです。信仰ということも、一夜にして素晴らしい成長を遂げるということはありえません。 基礎的なことがしっかりできて、その上にコツコツと時間をかけながら、平凡で単調な繰り返しを続けながら、実は成長させられていくのです。今、世界中で一番読まれているクリスチャンの本っていうのは、リック・ウォーレンというアメリカの牧師が書いた本でしょう。そのベストセラーとして、もう日本でも本当によく読まれている人生を導く5つの目的の中で、リック・ウォーレン牧師は成長の秘訣としてこう述べています。それは、まず、成長を願い、決意し、努力し、こだわる必要があるというのです。成熟を目指して進もうではありませんか？聖書はそう私たちに呼びかけるのですが、その呼びかけに応えて私たちも、私も成熟させられたいと願い、成熟のために神様が与えてくださった方法に従って歩もうと決意し、そのために努力し、霊的、信仰的成熟にこだわるものとさせられましょう。特に、この、こだわる必要があるというリック・ウォーレンの指摘は、とても新鮮な響きがします。皆さん、いろんなこだわりがあるんじゃありません？どうも、先ほどのサムの挨拶を聞きながら、サムはラーメンにこだわりがあるのかな？ですね。こだわり、食べるものにこだわりがあったり、着るものにこだわりがあったり、趣味にこだわりがあったり、その生活ぶりに様々なこだわりを私たちは持って生きているものです。しかし、なんと、私たちクリスチャンは、成長することにこだわりが必要だというのです。聖書にも、霊的成長に役立つことを追い求めましょうという言葉がありますが、確かに、霊的成長にこだわる必要があるのです。ぜひ、他のこだわりは忘れても、このこだわりを持つものになりたいものです。おお、だいぶこだわってるね。そう。クリスチャンとしての成長にこだわっている。そんなお互いでありたいものです。フィリピ2章13、14。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。神様が私たちのうちに何かをなそうとされるとき、私たちを用いて神様が何かをなそうとされるとき、まず私たちの内側に働きかけて、志を立てさせ、願いを起こさせと前の訳にはありました。そうなのです。まずは、私たちの中に、志を持つことです。願いを持つということです。ぜひ、今日、あなたも、御言葉の促しに、応えて、成熟を目指そう、成長しようと、願い、決意し、努力し、こだわろう。その、志を、与えられたでしょうか。それとも、その促しにも耳が鈍くなっているでしょうか。とても厳しい問いかけですが、主のお言葉に対して、今日、その決意をするものにさせられましょう。お祈りします。天の父様、あなたは私たち一人一人に驚くべき愛を注ぎながら、私たちがあなたの子供として新しい誕生、新生の恵みに預かること、新しく生まれ変わることを願われるお方です。どうか、イエス・キリストこそ私を罪から救い出してくださる救い主です。イエス・キリストを信じますと、イエス・キリストを信じる、ただそれだけで与えられる、この新しい誕生を経験することができますように。しかし、クリスチャンとして新しい誕生を 経験した、そこでとどまってしまう私たち、いつまでたっても年数ばかり重ねながら、いつまでも生でをとどまってしまう、硬いものを受け付けない私たちの在り方、今日厳しいあなたの言葉に触れながら、心が震え上がる思いがしますが、恥ずかしい思いがしますが、しかしあなたは私たちにその願いを起こしてくださるお方ですので、心開きます。そしてどうぞ私もイエス・キリストの御姿にまで成長しようと願いを起こさせてください、決意させてくださいと心開きながら、主の促しに従って決意できますように、そして努力できますように、こだわって生きることができますように、他のことには本当にこだわる私たちが、この天においてどうぞこだわることができますように導いてください。お一人お一人が今日新たな決心をして、成熟を目指して進み出す記念すべき朝となしてくださるように、感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。